オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。11月3日月曜日祝日でございます。一周飛びまして、飛びましておめでとうございます。10月18日以来の、はい、収録でございます。はい、この間に横浜アリーナ99オールナイトニッポン歌謡祭に行きまして、で先週つい先日エキゾチカが宇部に来て、で昨日宇部祭りとという日々を送っておりまして、まあ無事3連休、取れましたね。仕事は仕事やったんですけど、休んで良くなって、休ませていただくという感じでございました。で今なんですか、空前の、激震ポッドキャスト界に激震が P4 ネクスト出たちゅうね。 P4 の今僕もこれ収録は P4 でやってますけど、新しいのが出てね。でコーヒー師匠が解説 YouTube 上げてるのもありますけど、コンプレッサーがついとんよね今度ね。であと AI でノイズもきれいに取るっていう、声だけを抽出してなんかすごいノイズをきれいに取る。でもう小鉄と大場さんが買ってるんですよね。早々早いね。俺も買おうかな、もう買っちゃおうかなと思ってるんですけど。でもなんかコーヒー師匠が旅する P4 をまたやるらしくて、また回ってくる。でも待てんで買っちゃいそうなんですけど、まあちょっともうちょっとあれだから、もう全てのポッドキャスターが、まあ、僕今この古い P4 でもいいし、新しい P4 なおさらいいですけど、買った方がいいんですよね。もうなんかなんつ昨今のいろんなポッドキャストどんどん出るけど、音小さすぎ問題がもうすごくて、でコンプレッサーが自動でかかるっていうのが、でコーヒーショーの動画でコンプレッサーかかった瞬間音量レベルがガンって上がるんですよね。あれですよ。だから均一に、だからまあ小さい複数収録とかでもあれうまくいくでしょうし、ある程度なんかもうね、あれほんともう全然聞こえない番組とかもあるんで、もうスマホのスピーカーから無理やし、イヤホンでも無理みたいなのもあるんで、もう悲しく聞こえないとどうしようもないですもんね。で散歩してって外の車が通り過ぎたら全く聞こえないとか、だからラジコで聞いてるぐらいの音量レベルにしてほしいなっていつも思うんですけどね。まあノイズはまあ置いといても、そこそこ音量のレベルさ上げとけば小さくはできるけど大きくはできないっていう、もうずっとこの問題で、一般素人ポッドキャストのこれは P4 のネクストを使えばだいぶ解決するんじゃないかなって思って楽しみにしてるんですけど、もうそれだけですね。だからまあ本当もうこればっかりですけどね。アプリが充実して勝手に音量がもうラジコレベル、スポティファイレベル、CD で音楽聴くレベル、地上波ラジオレベルになればなんてないんですけど、あれを自力でやらなきゃいかんので今のうちはね。だからそれでもうばらつきが本当もう全然聞こえないポッドキャストが多い問題ね、なんとかしてほしいなと、いう感じっすね。でも昨日も宇部祭りで、で空港で2回目の昼飲みをして、ロバート国王が東京から帰ってくるっていうのでまた空港で飲むぞっつって1時間前からスタンバイして、ちょうどワールドシリーズの一番いいとこでバスに乗ってたんで、で空港着いたら試合終了、勝ってる、山本由伸が投げてるの見れなかったんですけどね。まあまあもう何回もでも擦ってましたんで、ニューテレビニュースで神様山本様4勝中3勝山本っていうね、よかったね、よかった。まあだから日本とロサンゼルスぐらいですよね、自分たちのチームが勝ったみたいに喜んでるのね。 ブルージェイズにとっちゃ悲しい出来事、あんだけ勝ってて最後の最後でね、なんかフォークスを見るようで、フォークスも日本一になりましたし、圧倒的やったね。あんだけ戦力がボロボロの中、一回借金も作り最下位になり、もうどうしようもで、結局なんかそれでもちゃんとやれとか言われながら、ボロボロになりながらでも、まあその入れ替わり立ち替わり、本当3チーム分ぐらい戦力おるんじゃないかっていうぐらいね。だから誰かメインがいなくても、柳田近藤がいなくても、中村明がいるじゃないか、リチャードを出しても、柳町頑張るじゃない、野村勇頑張るじゃないみたいな、正木がスタメンでもいなくなってもまた次から次にね、宇賀さんもそこそこやったし、まあ、みんなそこそこやって、いやすごい。だからなんか名前が出てない、売れてない人たちだけでもやれるみたいな。いや、強かったね。強かったね。まあ、そんな野球終わっちゃったんで、いよいよ冬。もうでも、横浜アリーナ行くと僕は1年が終わったみたいな感じがするんですよね。毎年毎年。今回もニュースでも出てましたけど、4時間50分。横浜アリーナ楽しかったっすけどね、めちゃめちゃ長かった。やっぱあんなの昼間からお酒でも飲んで横浜アリーナ行ってたらもう大変なことになってたな。ただ飛行機をアゴタのプランで追加料金のないプランをかいくぐるとギリギリっていうのが後で判明して、焦ったね、大慌てで行ったね。羽田降りてダッシュ。ただ羽田空港から徒歩で京急の羽田の駅まで行くのが5分とか何分で書いてあったのを見落としてて、それを発車時刻と間違って着いたら10分待ちぐらいになって、あ、余裕あったじゃんみたいな、汗だくなって損したみたいな感じだったんですけど、で京急から横浜線に乗り換えて新横浜行くときにホーム間違えて、慌てて違うホームやんってなって、また駆け上がって駆け降りて飛び乗ってギリギリセーフみたいな、あれでもう横浜アリーナ着いた時はもうすぐ開演みたいな、ちょっと10分何分押しかかで始まってるんですけど、だから去年と違って写真も撮れんかったし、縁日とかいろいろ出てたけどもしょうがないなと思って、まあ、ただ今回は本当通路前の席だったんで足元ゆっくりでよかったっすね。ただ後ろにもうギャーギャー、もう狂ったように大声で叫んで喜ぶお姉さんがいて、ダイスファンだったかな、うわー言って、いや厳しかったね、厳しかった、めちゃめちゃ。でも後半やっぱ4時間50分、後半失速して元気なくなってぐったりしましたけど、酒飲んできてたかなと思ったけど、すげえ叫んだ。なんか、どんな問いかけにも、あ、でも、遠くから聞こえる叫び声みたいなのって、遠くから聞こえると面白いけど、あれが真後ろって場合は大変。で、4人ぐらいで来てて、大事な曲の時騒ぐのはいいけど、面白い MC をやってる時に、面白くてこう、受けてる話がよく聞こえないっていう、MC 中に死後、隣の人と楽しく喋ってる。なんかこう、ちょっと、今のよかったね、みたいな、わわわと聞こえんかったと思ったけど、まあまあまあいいか。去年は久保しおりファンの大男が、ヒョウ柄の大男が、僕の視界を遮り、俺よりでかい人だわ、でかい人ばっかりや、みたいなやったけど、今回は大丈夫やったけど、通路だったんで。でも加藤勝に会えたのは嬉しかったな。あれが一番嬉しかったな。まあ、ペニゲリオもビビったけどね、最後の最後。大黒摩季の圧倒的なボーカルね、声はカスカスで喋り声なのに歌ったらバコンってなるのもすごかったです。本当喉の使い分けがすげえみたいな。すごかったね。最初にペニゲリオンの歌を本物オリジナルバージョンを歌って、あ、今日やっぱペニゲリオンないんやと思った。最後に金のジャケット着てペニゲリオンはもう笑った、涙流して笑った。よかったっすね。久保しおりさんも、久保しおりさん、グルータの場内一周する通路があるんですけど、中段ぐらいの、ステージからずっと、ぐるーっと一周横浜になってするんですけど、近くでだから見れるんですけど、久保しおりのウエストがもうなかったね。内臓どこに入ってんやろうと思うぐらい。 すごいっすね、あの人ね。ご飯食べとんやろうかみたいな感じがした。生き物がかりはやっぱ、吉岡京恵ちゃん歌ってる顔ちっちゃいね。まあ、確かお母さんよね。産休明けよね、確かね。歌うまいね。まあ、ダイスも面白かったけどな、あのコミックバンドみたいな MC、ビアンコネロ思い出したね。なんかもう面白い、トライアンドエラーで滑ったり受けたりを繰り返して、鉄板の面白い喋りの、なんかもう、受けないと生き残れないみたいな、隙間産業ですみたいな、ほんと、めっちゃ面白かったのに。好感は持てたっすね。岡村さんのダンスも、あの、デケデケデデン、何が笑ったみたいなやつとかでやってましたけど。よかった、面白かった。まあでも、とんと、よかったね。あと、原口さんも出てたし、そんな感じですか、歌謡祭。よかった。ただもう、毎年だから、オープニング、まあ今回国宝の下りがありましたけど、とにかく、ポイズンが流れたら、涙が出そうになるっていうかね。すごいね。やっぱあの毎年あのポイズンを聞きに行ってるなと思うんですけどね。なんかあれをあのイントロが鳴ってポイズンが始まって、なんか今年1年が生産されるというか、生きててよかった、このために生きてる的な、今回も休みが取れて元気に行けてよかったみたいな、あれが一番、本当ポイズンが一番泣くね。でもね、まあ最後ラーラーラーラーラーもやってましたけどね。いやー、でもやっぱそうやな。でも長いね。もうナイナイの歌、一曲ずつでいいんやないと思うけどね。うん。か、もう、ナイナイは、二人で、一曲。あと、リスナーの替え歌一曲。それでいいんやない。あ、まあ、やべっちも一曲やらないかんか。うん。長い。で、今回は、生き物がかりも大黒摩季もバンド連れてきてたんで、その転換の間を埋めないかんっていうので、ちょっといろいろあの手この手で、さらに時間を食ったつもあるんやろうけど、やっぱ難しいよなぁ、なってくるとね。まあ、しゃあない。だから絶対あの、お酒飲んでいったらもうトイレで台無しになるみたいな。まあ、席が。今回一番パンパン入ったって言ったんで、まあ、だからあんだけ1時に1分2分ぐらいで3分以内に申し込んだのに、もう下の一番近いとこ見れんかったんで、残念やったっすけど、まあでも通路前で足元はのんびりできたんでよかったなと思うけど、いやーよかったね。あとはあの大黒摩季のバンドはみんな挑発イケメンのメンバー従えて、でなんかもうどこの誰だか分からんけど、もう花道ガンガン出てきて、みんなの前でウェーって、ベースもギターも挑発のイケメンが演奏するみたいな。でギターが外に出てしまうとエフェクターが踏めんので、そこでなんかスタッフローディーかなんかがエフェクターのところにしゃがみ込んで手で押してるんですよ、ペダルをね、音色変えるチェンチンとこ。あれもすげえなと思ったけど、コンビネーションエフェクターやってるよ一人誰かみたいなのがあったし、うん、あとベースの人が投げてキャッチするのもすごかったねみたいなのはあったし、まあ、面白かったな。国宝の下りも面白かったし、まあ、本当毎年行けてチケット取れて来年も取れればいいなと思うけど、よかったっすね。あの空港でご飯食べて、最後だからその日が、先々週の土25か、ナインティナイン歌謡祭が、あの、ナミイラさん の, あのアーカイブが最終日だったんで、空港でずっと聞きながら、最後のアーカイブを聞きながら、飛行機乗ったらもうネットダメやから、もうそこまでやったんですけど、そっからもうダッシュで横浜アリーナでしょ。雨降っとったしね。終わったらあの、ステディと合流して品川で、この前の妻ジェニファーとの飲んだあのお通しで刺身が出てくる居酒屋さん、あの 長女ブレンダの顔合わせ会で東京で飲んだ時のホテルチェックインしてからまたもう飲み足りんねっつって妻ジェニファーと二人で飲んだ店がその海鮮系の居酒屋でお通しが刺身のとこで、ただね空いてますかって先僕一人入ってったんですけど席取ろうと思って空いてますよって入ったら宴会場の横でもううるさくて全然喋れんっていうか、宴会場の横の廊下に無理やり2名掛けのテーブルを3つセットしとったみたいなところで、それはそれはうるさかったけど、まあまあでも飲めるだけありがたいなと思って飲みましたけど、それで1時2時まで飲んだんかな、うん、で部屋戻ってまた飲んで朝チェックアウト前に起きてのんびりしてとかやったっすけどね、そんな感じやったか。もうそうね、で帰りも飛行機あのお土産買って、もう2時間前ぐらいのんびり、もういいやと思ってのんびり着いてお土産買ってさ、到着出発ロビーでゆっくりしようと思ったら、あら JAL しかないと思って、僕アナでとアナ JAL 間違って、うっかりいつも JAL だったからみたいな感じで、いつもの感じでふらーっと駅から改札上がって出てきて、しまったターミナル間違ったと思って、第1が JAL で第2がアナって、うわそうやったと、すいません第2どうやったら行けるんですか、歩いて20分ですけどバスならシャトルバスが無料でありますけどって、下の8番に行ってくれっていやーって言って、まあでも2時間余裕シャクシャクだったんで、まあ、よかったけど、そっからでも荷物検査してやっぱりまた20分ぐらい、動く歩道で行っても20分かかるぐらい端っこの第二のがでかいんかな、体感的にたどり着かん。それでたどり着いて、それでやっと飛行機待ちみたいになったけど、いやーすごいね。行きはね、あの足元ゆっくりのなんかあの仕切りが島の一番前みたいな、足のんびりスペースに座れて、そしたらスチュワーデスさん CA さんが座って向かい合わせに座る席の人たちの隣の島みたいなところで、あこんな間近で迎えて座るんや、ここ好きな人おるんやろうなみたいなのを何個か先のとか見ながらみたいなの、帰りは帰りで斜め後ろの若いね、後で見たあの可愛いお母さんが赤ちゃん抱っこして、離陸前から赤ちゃんがもうそうけたたましい、あの喉ちぎれるぐらい雄たけびのように泣き出して、まだ離陸してないのに耳大丈夫やろうに、うえーって、だからその立って抱っこできるのがダメなんやろと思ったんですけど、もうシートベルト着用線今から離陸やから、で羽だってあの離陸まで長いから、ずーっと端っこまで移動して、やっと離陸やから、そのうえーって叫んで離陸まで、だからトータル20分以上うえーって泣きっぱなしで、かわいそうで、チラッと視界に入れるちょっとだけ、じっとは凝視したらいかんから、ちょっとだけこう後ろを見るか見らんかぐらい振り向いたら、やっぱずっと一生懸命背中トントントントンして座ってる状態、なんとか足を置けどもう無理みたいな、多分の飲み物も飲まんやろうし、哺乳瓶作戦もダメやろうし、もうすごい、なんかシートベルト着用線が切れてもドリンクの上段が近いからすぐドリンク配りがあるから、 CA さんも手があかんと一時こうそのまま放置されとって、であの後ろに行ったり立ったりっていうのを自分で判断できんから、その席で立つわけにもいかず、隣の男の人しらーっとしてたから、多分旦那さんじゃないなと思って、多分母一人子一人で来とったっぽいけど、かわいそうやったな。で、あとでやっと一番後ろ泣いたとこ立ってていいですよみたいなので泣き止んで、で、落ち着いて戻ってきて座ったまでウェーってなってまた後ろ行って、で、今から高度下げます、シートベルトお願いしますぐらいのギリギリでそこでやっと泣き疲れて、みたいな。大変、このお母さん大変みたいな。確かにあの座席を指定するときに赤ちゃん抱っこマークみたいなのがあって、あここにお母さん座ってもやなみたいなのは何箇所があったんやけど、そこの俺のその斜め後ろだけがもうかわいそうなぐらい泣きよったんで、あかわいそう、大変お母さん、若いお母さんやから多分初めての子やろうし、もうなんかみんなに迷惑をかけてすいませんっていう気持ちの方がね、あ 2,3 人産んでりゃ多分もうことは当たり前でしょ、子供やからみたいな、その気も座るでしょうけど、そんな感じでもなさそうで、あれはかわいそうやったなみたいな感じがしたね。 まあ、そんなで、そんな横浜アリーナやったな。さあ、ちょうどあったか。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。山口の片隅からお送りしております。別紙の中心からお送りしております。桃井のさんのオールデイズザネッポンでございます。第489回でございます。桃井のさんのオールデイズザネッポン短く略すと、オールデイズザネッポン。はい、まあそんな東京、いつもね、あのいろんなとこ行ってね、あのサザンビーチ行ったりとか、タワシブ行ったりとか、お前もしましたけど、今回はいつもの巣鴨、巣鴨でパンツと、あそのあやほちゃんが言ったあの新宿のタワー、都庁の展望台に行ったろう。で、タワーレコード渋谷に行けたらいいなぐらいやったけど、結局タワーレコード渋谷は行けんやったんですけどね。そう。だ展望台と巣鴨。で、戻って、昨日やってから。まあ、でも、いいっすね。今度は、いつ時行くんだ。まあ、もうないな、多分ね。また来年の歌謡祭までは行かないと思いますけど。そんなスケジュールで。今月いろいろ飛び回るんでね。はあ、それでは第489回よろしくお願いいたしまーす。
ありがとうって伝えたくて、あなたフォー、桃屋のさんのオールデイズだネポン。
はい、ということでお送りしております。489回でございます。まあ、そんな、だから、一応巣鴨で、だから、パン使うのに、朝8時前ぐらいも出たんかな、ホテルを。で、モーニングしたろうと思って、もう大好きルノワールに行って、あの、一杯800何十円するコーヒーに。で、モーニングは名古屋式じゃないので、プラス100何十円か200円かしたら、サンドイッチを、3等分に切った、ホットサンドみたいなのがつきます、みたいな。スープと。で、それ、食べ。コーヒー飲み。で、ちょっと小説なんか読んだりして、楽しく、優雅に過ごし、今ずっとあの、伊崎幸太郎やったっけ？フィッシュストーリー、もうほぼ呼び終わって、もう今日、朝ね、映画も、あの、レンタルで有料なんですけど、フィッシュストーリーとポテチを見て、おもろかった。泣いちゃったね、ポテチは。いやすごいね、伊坂さんってね。面白いわ。僕がだからバンドと野球が好きだから、ぜひ行って勧められた作品を。で、初めて原作を読んで映画を見るって初めてやったんやけど、やっぱあの、原作、その文章にはなってるけど、実写になると文章は表現はもう役者の顔つきとか空気感になるので、あ、こういう解説を知ってたらもうより楽しく見れたなみたいな、なんかそんなことは当然だよと言わんばかりにニタッと笑ったみたいな表現があって、ただニタッと笑うのも、あ、そういう意味か、やけに物分かりがいい返事をしたっていう、ただの返事もなんかいろいろ添えて、あ、これが原作を読んでみんな映画見たりする面白さかと思って、ポテチもそうやったけど面白かったな。泣いちゃったな、ポテチ最後。いやプロ野球選手尾崎のね、よかったな、面白かった。まあそんなのもあり、で巣鴨でパン使って、パン使ったら福引きできるっつって2000円、たまたま妻ジェニファーの分のホカロンのあったかい靴下と、僕もその冬用の靴下買って、パン使って2000超えたんで福引きできますみたいな。で、福引きしたら外れて、そこのマルジってパンツ屋さんの、ティッシュもらったんですけど。で、そこから新宿行こうって言って、新宿行って。あ、新宿行く前にその、ルノアールでモーニングしたら、 で、あの、さらしなって蕎麦屋さんがすぐ近くにあって、バナナマンがよく言ってた、あの、テレビに出た時の写真も貼ってある、バナナマンが行きつけの、なんか、単独ライブの稽古の時によく食べに行ってた蕎麦屋さんみたいなのがさらしなってのがあって、それの支店のやつが巣鴨にあって、いいねいいねと思ったら、あら、うんこしたいなと思って、で、そう、隣スーパー、地下にスーパーがあったんで、スーパーでお水を買って、一食一般の恩義はないけど、買ってから、トイレ借りよう。と思ったらトイレがなくて、ないやん。地上に出ようと思ったら、地下にのスーパーにはトイレなく、トイレはそのビルの1階にあって、あった。まあ、水買ってないけどいいか。トイレ借ります、みたいな。ビルの1階でトイレ行ったら、何あの、流れない。せせらぎのようなトイレで、嘘。これ5年ぐらい待たんとトイレ出れんやないみたいな。ちょろちょろちょろ、一回流したらチャラチャラチャラチャラチャラチャラって、嘘、嘘やろ。嘘やろ、せせらぎやんと思って、あれ、困った、困ったと思って。結局、あの、思いっきりタンク開けたら、タンクの、あの、古いやつ、あの、タンクの、空気バルみたいなのやつがもうその水槽にひっつい壁にひっついてて持ち上がらないぐらい曲がってて、それを手でギュッと開けたらジャーって水出たんで助かったんですけど、もうそこまでし危ねえわと思いながら、それでまあセーフだったんですけど、その後だから手洗おうと思ったら、わあ、そこ石鹸ないやんと思って違うところのトイレで手洗いましたけど、石鹸なしトイレだったら悲しき。マンモスカナピーだから、あの、タンクの中手突っ込んでね、大変やったっちゅう。それか違うところのトイレですぐ手洗ったっすけど、駅に行ったんやったかな。巣鴨駅のすぐ近く。大変、大変でしたっちゅうやつと。で、新宿の都庁で、展望台見ちゃろうと思って、新宿が巨大すぎて、なんかいろいろ何々線何々線何々線って入ってるから、でなんかいろいろなんか今工事してんかなんかいろいろなんかベニヤ板が張ってあったりなんかシートがあったりなんかわけわからんで、地上に出るところがわからん。どうやったら地上、博多駅とかは地上やけど、新宿ってその地下みたいな、どこから出るみたいな。都庁、都庁って、都庁って出てるなと思って、都庁方面かなみたいな歩き寄ったら、また何々線何々線ってその全部その改札に吸い込まれそうな道しかなくて、で、やっと、なんか、地上見つけて上がって、で、なんか、あ、都庁あっちなんか、と、うわ、すげえ、新宿のビルみたいに歩きながら、で、やっと、都庁着いたと思ったら、まあ、あの、都庁の45階だったかな、展望台。40何階。もう、雨だったんで真っ白で、上が見えないぐらい、雲がかかってる、霧がかかってて、でも、まあ、でもの、そしたら空いてていいやろと思って、都庁登って、展望台登ったら真っ白。窓から見て真っ白、面白と思ったけど、白いだけに、でなんかねピアノが置いてあって、グランドピアノが置いてあって、ずっとあのみんななんかじゅんぐりじゅんぐり弾いてるんですけど、僕が行った時にめっちゃ上手い人がピアノ弾いてて、でメガネかけておじさんが弾いて、あらこれ新垣さんやん、あのサムラゴーチのゴーストライターでおなじみのジェニーハイのキーボードでもおなじみの新垣さんやろうと思ったら、新垣さんみたいなおじさんが弾いてただけやったっすね。あと、またその弾き終わったら、拍手もらって、また後ろの列に並び、6人ぐらい並んでずっとぐるぐるぐるぐるローテーションしてるんですよね。一人だけ譜面見ながらめっちゃ間違えるお姉さんがいて、あとはみんな上手に、めちゃめちゃ上手に、その人だけ弾き終わった時に誰も拍手しないって、わ、露骨やな、東京と思ったけど。あれはピアノ教室の差し金で来てるのか、本当に東京は人が多いから、都庁で休みの日はピアノを弾いちゃったりなんかしてって人が集まってるのかわからんけど、そんな。で、外国人向けというか、なんか真ん中お土産屋があって、なんかいろいろ、柴犬とかの手ぬぐいとかもあったんで、また妻ジェニファーに帰ったりしながら。で、空港までの時間で、ご飯とか食べようかなーと思いながらも、なんか、怖くて、で結局大江戸線かなんか都庁に駅が突っ込んでて、都庁から電車で帰れるやんと思って、都庁から新宿まで電車移動して歩いて行きは来たけど、でその中またそこからもう地上どうやったら JR に行けるかわからんけど、一回また外出てなんかぐちゃぐちゃ歩いて、なんかようわからんなと思いながら、もう一回ご飯どっか食べたいなと思ったけど、 いろいろ見て、なんか中途半端に混んでるから、昼ぐらいやったかな。結局、吉野家行って、牛丼、いつもの牛丼、茅ヶ崎でも牛丼食べたけど、新宿でも牛丼食べるっていう、吉野家、どうしても吉野家行っちゃう。そこで、まだ一口しか飲んでない、ジャスミンティー、ファミマかなんかで買ったやつ、ペットボトル500のやつ、置き忘れて帰っちゃったけど、紅生姜しこ玉食べて。なんかでも、吉野家のカウンターもなんかずっと斜めにハスに肩を横並びじゃなくて斜めにこうカウンターがギザギザに切ってあるみたいな洗濯板張りにどうテーブルがこうはめ込んであるみたいな、今横並びじゃないんだ、この方がスペース取れるかと思って、横並びよりは数が収まるっちゅうね、よく考えとうなと思って。まあでもほぼ外人さん、店員ってどこ行っても外人、その夜飲んだ居酒屋も外人やし、だからもう日本の飲食ほとんど外国人に支えられると、東京とかね、だから日本人がやりたがらない仕事を外人さんのアルバイトの人がやってるみたいな。まあテキパキでもなんか不安オペレーションっていうか、お盆吹いたりとか、こう外人さんがやってるみたいな、なんか大丈夫かなと思うけど、でもスイスイ、まあすごい手は早いっていうか、ちゃんとやってんなみたいな感じで新宿都会東京すげえなー思いながら、そんなやったっすね。でこの前の金曜日がエキゾチカで、おつみさんと傭兵がうち泊まるっつって、で先にはリハが終わって車止めさせてっつって荷物置きに来て、でここで久しぶりにビリジャン群青緑のとおつみさん再会しので、またで妻ジェニファーにライブハウスビッグヒップまで宇部新川の送ってもらって連れてってもらって、そこで、でもういつもの面々が、サニトラさんキーのステディキーのかな、でヤマンちゃんもおったし、向井社長も来たし、平ちゃんもおったろ、だからなんか CB におるみたい、ビッグヒップ宇部やけど、なんか面々がもう CB の面、いつも会う面々で、なんかいつもの感じが したなとか思ったけど、ビッグヒップ自体初めて行ったんで、なんか階段で上がってたら両サイド左側に、ステージがあってテーブル席があって、右もPA ブースとテーブルと椅子があって、で50人ぐらい座れるような設定って言ったかな、左右だから階段登ってたら左右に割れてるみたいな感じ。音もね、その CB の爆音みたいな感じじゃないけど、音も結構デカめのスピーカーが置いてある、でそんな大きくなくて、その太鼓とか楽器かボーカルも全部バランスよく、箱の中でちょうど均等に聞こえるっていうか、バランス取ってあるっていうか、まあ、迫力満点ドカーンとは言ってない、スネアとかバスドラとかドラムとかドカーンっていく感じではないけど、綺麗にそいい感じで聞ける、なんかいい場所で、いろいろイベントもやってるみたいな、どんどんまた飲みに行きがてら、またなんか他のライブ見に行ってもいいかなと思ったけど、いや面白かったなと思って、そこでビール飲んで一応唐揚げとポテトは頼みましたけど、であとライブ終わったら打ち上げもあって、でそこで2時間ぐらい、そのプラス残る人はプラス2000円でワンドリンク付きでお食事出しますみたいな、でアイガモスライスとかオードブルが出て、揚げ物が出て、ピザが出て、デザートが出てみたいな感じで、おすげえなみたいな、そんなのやりましたけどね。で、誰やったっけ、普通マンで、竹蔵さんやったかな、違う、優作バンドか。優作さんって方が、で、横浜に住んでるのに、なんかみんな宇部在住って勘違いしてたみたいなんですけど、実際は横浜に住んでて、で、その、エキゾチカが来るってことで、で、豚骨訴訟症で、別地さんが15年ぶりに、だ宇部で、ライブするっていうので戻っ、もうそれで急遽戻ってきて前やってたバンドのメンバーに集まってもらって、リハを急増でリハして、でライブやって、それでだからもう上にファンがおるが、久しぶりに帰ってくるみたいに、そのファンの人たちがわーっと集まってて、 すげえなと思って。で、そのファンの人たちが陣取るステージ前にわーって行って、そう、ライブやってましたね。なんかあの、ブルースっぽいギターの人と、ニコニコのドラマーと、なんかスラーっとしたベースの人とね。で、ボーカルの人も、なんか、ウベ弁で歌ってたり、面白いバンドやったっすね。明るくニコニコ。みんなパーカー揃え、みたいな感じでやってましたけど。で、それで終わって、で、またそのファンの人たちも残って、エキゾチカスタートみたいな。僕らは僕らで、いつもの、面々見ながら、あ、面白かったっすね。で、初めてあの、傭兵バージョン。パーシスでおなじみやけど、傭兵やっぱ上手。指がほとんど動いてないって感じね。指を動かすのに無駄がないっていうか、ちゃんと考えられた。うまいね。なんかでも飲みながら聞いてたら、いろいろコピーも時間かけてやって、アプリで、なんかすごいアプリがあって聞かせてもらったら全部、トラック分けされるんね。取り込んだら。ベースだけ取り出して聴ける。ドラムだけ取り出して聴ける。ボーカルだけ取り出して聴ける。ギターだけとかできるから、耳コピーできるみたいな。これすごいねと思って。今まで僕の耳コピーとかようやりよったけど、一生懸命聞き分けながら探って弾きよったり、あれか全部そのまま単品で抜き出せて聴けるっていうから、すごいアプリが今あるんやなと思って、こんなんで練習しようみたいなのも聞けたし。まあ。まあでもよかったですね。ジョンさんも、シビンの時はおとなしく感じるけど、なんか、頼もしかったですね。ギターも2つも持ち替えながら、キーボードもやりながら、忙しく、迫力、なんか、バリバリ存在感あったね。傭兵もそうやけど。で、おつみさんも、なんか、上手になっとったね、なんかね。あ、なんかいろんな技の引き出しが増えとったね。あ、こんなバスドラの踏み方しとったっけみたいなバリエーションとか。でもだんだんやっぱ最終的には手首がちぎれるぐらい思いっきり叩き出して、前半と後半でもう別人みたいになっつったけど。あとだって、ベッチさんはベッチさんでやっぱ豚骨の頃から比べたらもうすごい音域が、もうどこまで声は出るんだみたいな感じになっとるし、でマイクも変わっとる、マイク変えたんすねっつったら、もうあれ無理みたいな。なんかね、楽器ドラムとかを拾う用のマイクって、こうピンポイントでぶつけな声を拾わんみたいなのから、もっと歌いやすいマイクにして楽になったみたいな。あ、そんなやっぱ違うんやみたいなのとかね。よかった。でアルバムレコ発で美しき果てっていう CD を出して、僕なんか5枚買ったんですよね。5枚買ったんで、1枚自分用で、4枚は、あげたい人にあげようかなっていうの。で、また住所聞いたりして送ろうかな。で、誰か欲しい人がいれば連絡もらえれば、まあ、抽選で送ることもできますけど、まあ、とりあえず、欲しい人言ってくれれば。な、今度ね、エキゾチカ、東京もやるし、福岡もやるんかな。なんで、東京方面で見れる人はその情報をキャッチして、レコ発 CD 買ったらいいと思います。ワンマンもするって言ってたの、東京でね。それ以外の人たちになんかお届けしたいな、みたいな感じもしますけど。で、その、12時前ぐらいに、その、ビッグヒップで二次会が終わって、まあ、あと、魚民ぐらいしか空いてないから、うちで飲むかみたいになって、でも残ったメンバーも向井社長とかもまた仕事で帰ったし、ジョンも帰ったしみたいな感じで、だからステディとあとおつみさんの傭兵は泊まるから、でベッチさんが俺も来ていいと、あ、うち行きましょうやっつってローソンでガーってつまみ買い込んで、もうビールはこの日のためにというか、おつみさんと傭兵だけ一応ビールを18本ほど買っとったんですね。モル、プレモル、黒ラベル、晴れ風かなんか買っといたんで、ビールは心配せんでいいし、焼酎も一応買っとるから、これ黒、島美人、紙パック1本買っとるんで、もう心配せんでいいよ、飲み物に関しては、みたいな。つまみだけ買っていこうや、みたいな感じで、タクシー2台でうち戻って、 で、うちで、まあ、どんちゃん騒ぎして、ちょろっとスタジオだけ見て、もうスタジオのことはいいから飲もうや、みたいな。あとまたツイキャスしながら飲んで、4時まで飲みよったね。楽しかったね。何話したか覚えてないけど。ちょっとツイキャスも回しつつ、ガンガン飲みよったね。よう飲んだ。ベッチさんと、なんかね、もう、ここだけの話みたいな、ベッチさんもいろいろ教えて、もう覚えてないけどね。多分話せば、内容に触れれば思い出すんやろうけど、まあでもいろいろ飲んで楽しかったな、面白かったね。だから、エキゾチカ、ジョン以外、プラスステディ飲み会ね。でも、うち、周り、家の者みんな寝てるけど、まあ全然どんちゃん騒ぎしても平気な家なので、まあそのまま朝まで宴はどんちゃん騒ぎで。で、タクシー呼んで、ベッチとステディ。で、ベッチとステディが二人で帰るっちゅうね。ステディ大丈夫、緊張せんのかな、大丈夫かね。いきなりエキゾチカのボーカルの人とタクシーで帰りますみたいなね。あれあれで面白いなと思ったけど。じゃあね、ありがとうございましたみたいな。みたいな感じだったね。いや、飲んだだ。次の日、おすみさんはあのアイドルのライブのリハがあるので早く帰らないかんけ、9時までに出発せないかんって言って、4時まで飲んでて9時に出とるんですよ。すごいよね。多分だいぶセーブしとって、俺はガンガン飲んどって、もう起きたらおらんかったけど、みんな、なんかうちのビリジャン群青緑のがあのよろしくって帰りよったよって言って、本当多分途中でセーブしよったはずは見つからなかったんでね。俺ガンガン飲んで、もうそのまま、もう次の日相当二日酔いやったけど、よう飲んだ。だからもうビッグヒップでコロナハイネケン生ビールとかいろいろ飲んで、ハイボールも飲んで、でそっからまた家戻ってきてビール飲んで、焼酎ロックでガンガン飲んでみたいなことしとったから、もうわけわからないね。まあ飲んでばっかりです、新横浜品川でも飲み、で昨日上祭りで飲みでしょ、昼から飲んで、飲みながらロバート国王が飛行機で到着するの待ち、で飛行機到着したら日本酒場で飲んで、で僕宇部祭りで堀江横丁ってあのメインの居酒屋通りを歩行者天国みたいにしてテーブル出してスタンプラリーして、スタンプが貯まったら抽選できるみたいな飲み会が一品何百円とかで、そのいろんな店が出店しててみたいな、それに行こうと思ってるんですよね。それいいね、行こうかっつって、ロバート国王とサッチャー女王と3人でそのまま空港からタクシー直行そこでまた飲んで、で風強くて途中で震えるようなんで、で途中であの行きつけのイタリアンのお店に寒いから入れてっつって、そこでまたワインを2本3本飲んで、よう飲んで、でまたイタリアンおつまみいただいて、で帰って家でまた缶ビール1本飲んでひっくり返ったっていうのが昨日。もう飲みマラソンですね。めちゃめちゃ飲むね。大丈夫やろうかみたいな感じやね。で昨日もでロバート国王がその一番安倍総理夫妻とかも来ると同じの上で一番高い料亭かっぽ屋さん妙徳ってあるんやけど、そこの社長、おー社長とか、なんかそこ今回その頼まれてそのメイン仕切ってるリーダーみたいな、そのなんかやってて、でそこでおっしゃ、ああそう、あのカウンター立っとった人やと思って、社長であり料理長みたいな、オーナーみたいな感じの料理人みたいな、その社長さんに、あロバート・ゴーグがこう久しぶりやねって、そこの店の前のテーブルに陣取り、そしたらちょうどあの UBE、 あの宇部興産でおなじみの新入社員がふらっと来て、僕は飲み物かなんかスタンプ集めに、また買い出しに調達に行ってる間に、若者が4人ぐらい座ってて、でその UBE の新入社員だっちゅうんですよ。今日なんかその鳴子を持って踊らないかんです。宇部の踊りがあって、なんかよさこいに毛が生えたような、なんか曲に合わせて踊るみたいなステップがあるんやけど、宇部の。それをやってた新入社員が来て、なんか秋田出身、宇部出身、北九州出身、鳥取出身の4人やったかな、新入社員。もう来たらロバート・ポコと盛り上がってて、おーとか言って、お何事っすかみたいな。あ、いや、席、あ、 で6人掛けのテーブルに2人僕ら3人で残りあのあいこと横座っていいよ相席どうぞみたいな、でそこで話しかけて意気投合仲良くなったみたいな感じで、そしたらその新入社員にそこの妙徳の社長を紹介してやるよって連れてきて、あ未来の常連様でございますねっていうギャグを、オーナーギャグをやって、っていうか上司に連れてってもらうか出世して行きなよみたいな、よいもうガチガチ、えこのお店のですか、うわーってなってて、で一応なんか僕行った時もね、キャビアすごいの出して写真どうぞとか、あの手渡しで握り寿司を渡してくれたりするお店よって言って、そうなんですかって、多分今回の、福引きで1等3万円やけど3万円当たっても1人分の飲食代手出しせないかんかもみたいな感じのお店でよみたいな、うおーみたいになってて、そんなこんなしてたこの宇部市長が、若い市長なんですけど、市長が通って、またロバート国王が、おーっつって、市長、どうもどうも、今日来られてたんですね、みたいな話してて、それでなんかまた買い出しから戻ってきたその新入社員が一人、鳥取の子が戻ってきたのかな、おーおー、市長、市長、つって、うっ、あっってなって、またそこでガチガチにさせて、なんか緊張して、一体、ロバート国王って方は何者なんですかみたいな、まあまあいいから、それは、みたいな、あの、正体を。正体をちょっとだけ明かして全てを明かさずみたいなことをしたみたいですけど、もうそんなの自分の身分なんか言わなくていいんだよとかってロバート高校言ってたけど、ただその新入社員の移住してきた人たち、一体このおじさんは、このおじいさんは一体何者なんだみたいなので終わっていきよったけど、俺僕らそのそのまますぐイタリアンに寒いからじゃあねって、去っていった。そこからこのつまじにファードビリジアン群青緑のが仕事終わって合流して、僕らお腹いっぱいで食べれんし、食べれる人呼んだよみたいな感じでイタリアンで宴が続きとかね、なんかそんな感じやったな。だ隣に今度銀行の支店長がたまたまおって、わあどうも声がそうかと思ったらどうもみたいなのもやってましたけど、なんか狭い町、まあ、お祭りすごい人集まってたからね、そんな感じやったね。まあ、そんなとこか、そんなとこですかね、で今回だからその今これツイキャスでちょっと映ってると思うんですけど、この美しき果てっていうね、なんかあの007の美しき獲物たちを思い出すんやけど、デュラン・デュランが歌いよったよね、007の美しき獲物たちみたいな、美しき果てっていう CD が出て9曲で、でこの中9曲のうち敏郎の曲、ベッチさんの曲、あとあのビアンコの古賀くんの曲、あとあの元ねメンバーの S 石くんの曲とか、あとあのトム・クローズの東健介の曲とか、結構バラエティーとで、あそうか、あとあの桃梨の次元さんの曲もあるよね、敏郎のとベッチさんばっかりかなと思いきや、あだから配信マラソンの時にやってた曲とかも入ってるってことよ、だからね、これ9曲どう聞いてびっくりした、で敏郎もだから活動休止最後のギリギリの時のレコーディング、結構かっこよく、すげえな、で何でもかけていいよって言われてたんで1曲かけたいと思いますけど、そんな時はこれね、まあ秋だからこれでいこうという、もう全9曲。まあ、ぜひだからあの、ライブでしか売らないっていうんで、まあ欲しい方いたらね、僕が何枚、1枚2枚誰、送りたい人には送るんですけど、あと欲しい人いたら お渡しするんで、また連絡くれればと思いますけど、まあ数に限りがあるんでね、そんな曲をね、お届けしたいなと思いますけど、だからこれ新作美しき果てより、さあエキゾチカで木漏れ日、
こんな日は嫌いさ、涙 エキゾチカで木漏れ日でございました。
桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りしております。499回でございます。あ、プスン、そうそうそう。ライブ会場でしか買えないってやつです。はい。ぜひね、数に限りがあるので、東京とかでだいぶ履けると思うんで、あと福岡で、ちょいちょいね、あれならもうおつめさんに1枚キープお願いしますとか言っといたらいいんやな。多分、数に限りがね、そう。ありますので、はい。今回この木漏れ日は作詞作曲別地のやつ、声がどこまでもなんか X の年かってぐらい出るね。もうエンドレスレインやね、ほんとね。声高俺もう僕去年今年咳き込んで声喉やってからもうポリープみたいになってるんで全然声が出なくなりましたけどね。まあ僕はボーカリストじゃないんでカラオケ楽しく歌えなくなったっていうだけですけど、はあ、じゃあ、
はい、最初のテンポ
オルデポ
クリス・ペプラです。
ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストをいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあ行きましょう。上から順番に読んでいきましょう。サニトラさんからいただきました。静かに支えるリズム隊かっこよかった。ベースの方のスケカン、これナミラさんライブですね。マックススケカンマックス T シャツハート。ブレイク後の音合わせ、自分はやりたくない笑。私はカポつけれないのでダウンチューニングでキー合わせました笑。弦のテンションダルダル、まだまだ余韻が抜けませんね。ダウンチューすごいね。めんどくさいね、なんかね。いやでもなんかそうリズムね、聞けば聞くほどもうね、ウォーキングアウトフリーリーナミヒラアイコライブすごいね。曲のメロディーの本当作り方っていうかやっぱすごいよね。いい曲かっこいいな。なんかあえてだから本当聞いてみたいのは A メロ B メロサビみたいな、もうベッタベタなやつ、ベッタベタなポップスも聞いてみたいし、ほんとギターに縛られず自由に動き回るナミラさんのライブを見てみないっていうのもあるしね。エレキギターを入れたやつも聞いてみたいし、アレンジね、とかもあるしね。ただもうほんとなんかもうフェイクっていうかああいう曲のね、メロディーの作り方っていうか綺麗よね。いい曲やなと思いますので、はい、本当アルバムっていうか今度3曲選抜が出るの楽しみですね。あと本当フルレコーディングし直してでもまたお届けしてほしいなと思うけどね。 CD があるなら買いたいけどね、と思います。はい、ありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。令和7年10月21日配信のアップルポッドキャストハッシュタグリストでオールネポ488回してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。さあ、次まして、ケンチさんいただきました。488回拝聴、予定通り横浜の気温も下がってきており、暖かくしてお出かけください。ホークス、おっさんのインハイシ、日本シリーズ進出楽しみですね。ベイスターズは残念。あ、ベイスターズでも、相川やったっけ、何だっけ、ベイスターズのキャッチャーがね、監督になるもんね、今度ね。強いよホークスって。結構もうだ、もう期待しないで見た方が心に余裕があってね、日本ハムが勝ってもって思ったけどね。あ、でも日本ハムは強いよ、強い。で今回もほとんど戦力入れ替えなしでやるやろうから、また誰か伊藤とかが外出だしたら終わりやろうけどね。清宮とかね、と思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして、アポロさんいただきました。令和10年10月15日、拝聴のアップルポッドキャスト発表リストで、オルネポ486回も入っております。ありがとうございます。ガンガンありがとうございます。追いついたっすね、だからね。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして、あやほちゃんです。 488回拝聴。いきなり名前出てきてびっくりした笑、もうあの弾丸滞在から4ヶ月時の流れはあっという間ですね。新横浜行くならラー博行きたい。ラーメン博物館か、いかんね。そっか、あのあやほちゃんが大場さん家に居候するという荒技で滞在したっていうやつね。あれも4ヶ月だったんか。あ、僕はあれで、黒崎で立ち飲み屋にまた行ったっていうね、あそこの気立てのいいおかみさんとおばあちゃんのいる立ち飲み屋さんね、面白かった。あの時も酔っ払いの画展系が面白かったですけど、はい。ありがとうございます。続きまして旅ラジオの部長参加いただきました。激うまさん、12分頃からバインミー登場してる、美味しいらしいですよということで、引用リツイートされてます。これツイキャスの時の生中継のまんまの時に教えてますね。ポッドキャスト版じゃないとちょっと聞きづらいかもしれないですけど、バインミーさん定期購読、定期便で 買わないと。またバインミー美味しかったな。で食べ行きたいな。ちょっとあのメニューよく見て違うバインミーね、行ってみらないかんですね。いい出会いができました。美味しかったっす、もうこれもナミーラさんのおかげですよね、で今回だからナミーラさんのあの羽のついた T シャツとあの太陽のタオル、あのオーガニックコットンのあれを持って東京だ、新宿とかあの羽のついた T シャツで、ただあの上空は曇ってましたけど、みたいなことになりましたけどね。以上ですか。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私大変喜びっちょもらんまマンモスレピーでございます。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。エコーついてた。
て
はい、山口の片隅からお送りします。上司の中心からお送りしております。桃井のさんのオールデイザネッポンでございました。第489回でございます。489回でございました。桃井のさんのオールデイザネッポン、短く略すとオールネポー、はい、着々と時が過ぎておりますスペシャルでお送りしました。いろいろねスケジュールが、さて、まあ、今月出張もあるし、いろいろあるっすね、仙台も行く、広島も行く、熊本も行くみたいな、あちこちなんで、もう風邪だけ引きたくないなって思ってますけど、飲みすぎてますけどね、気合い入れて、もうすぐ今日はポッドキャスト版すぐ出そうと思いますんで、花丸の散歩行かんでよければということですね。なんとだからもうエキゾチカの CD、 これ多分ね名作、音もいいもんね、ぜひ手に入れていただければと思います。はい、それでは行きましょう。それではオルネポエンディングテーマ、桃屋で Won't You Baby ショートバージョンです。
Now, honey.
約束の朝に雨降ってんな。
それでは皆さんまた見逃しましょう。
データ
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。